ヤッピー、 Amazon プロダクツ遊びのラジオのサメ島です。
フーチャンピオンこと筆川太です。
はい、今回ですねファミコン通信を通信しますよ。
はい、
週刊ファミ通2015年8月20、27日合併号。
はい、
わあ残念だな、合併号か、うん、来週出ないじゃん。
別にいいよ
残念。1393号、通算、はい、
ファミ通高くなったよね。
480円。
そうなんだよ。
アフタヌーンより高い。いや、うん、アフタヌーンもっと高いか。それだけの内容かな、
わかりませんけど、収録もね、3週ぶりということになりました。
そうですね、
先週は鮫島礼二の一人しゃべりを皆様ご堪能いただいたと思うんですが、
いかがだったでしょうか。私の一人しゃべりなんですけど、
はい、
ね、なんていうんですか、ラップの話とか、
はい、
ね、守備的なこう恋愛講座とかね、
はい、それをこう、その数々のトピックスを以上ですって言うって
以上です
以上ですっていう、うん、あれ何なの、
あれ区切りです。
いや区切りじゃない、そうじゃなくてそうじゃなくて、あの鮫島さんラジオをね、うん、いっぱいお聞きになってるし今もそうだと思うんですけど、うん、そういったこうラジオ DJ は今までいたんですか。
斬新でしょ
斬新すぎると思うんですよ。爆笑問題も伊集院も、うん、城達也もやってないと思うんですよ。
城達也はやらないだろうね城達也は以上ですって言う代わりにちょっとそれ言う言うじゃん。そんな感じじゃない。
あ、そう、そういうことね、う
ん、ジェットストリームって言おうじゃん今度から。
わかりや、そうじゃ違うんだよ。そうじゃないんだよ。ジェットストリームはジェットストリームで言うからいいわけであって、別にお前のこう一人喋り聞いててさ、なんか飛行機乗ってる気分にはならないじゃん。
絶対ないわ。
絶対ない。もうさ、鮫島さんから LINE でメッセージが来てさ、うん、できたっつって。
うん、
じゃあ聞いてみようかと思ってもう聞いたらもう頭かわいちゃって
やりづらいな。
さっきのね以上ですもそうだけど、うん、まあ、鮫島さんはほら前々からほら筆川の声がでかいから相対的に俺の声が小さい
みたいな、そうそうそうそうだよ、
話してたじゃん。
そうだよ、
うん、でも一人で喋っても小さい
まあ一人で喋ってると小さくなりがちじゃない
そうですね、はい、うん、いや本当困ったもんで、
ね、
しかも前説の方が長いという
そういう指摘もありましたね。
ありましたね、まあ、次はねふーちゃんの番なんで。
そうですね、
ふーちゃんで1時間。
1時間もやるの。
だってそう、アマプロ行って1時間以上やるから。
1時間も話すことないな。
だからさ60分だとしてさ、うん、10分話せるネタを6個用意して、うん、で間以上ですで挟むのがいい。
準備する時間がない電車に乗ってる間も 3DS やるのって忙しいんだよ
俺だからさ俺さ随分前にさ、うん、準備しとけよって言ったじゃん。
いや、したしてたんだよ、
うん、
なんか疲れちゃって途中で
疲れちゃって
なんか最後の方とかもう早くやめたいと、
うん、いや本当にね、
やっぱりあれだよ、人の悪口じゃないと盛り上がんない
人の悪口じゃないと盛り上がんない本当ぶっちゃけたな今なしょうがねえなはい、ということでファミコン
今週の表紙、はい、ファミ通のこれ誰、
これモンスト
吉田健一の絵みたいじゃないですか。吉田健一さんの、
そうかしら、
顔つきが、
そうかな、
G レコみたい、
あぽい、似てるっちゃ似てるかもしれない、うん、これモンスターストライクのアニメ。
こんなんじゃないよモンストって
って言われましたよ、ね、と俺に言われましても
違うんだ、これモンストなんだ、これ
モンストみたいですよ、後ろにほらモンストのボールの絵がありますからね。で 3DS とアニメをやるというので話題になってたんでね、うん、そういうことじゃないですか。はい、
モンストって知ってます、ミクシーが作ってるんですよ。
知ってますよ何急に
ミクシーなんかもう誰も知ってないだろうけど
ねえ、
そこで今時の子供なんかミクシー知らないんじゃないの。
かもね。
ね、モンストユーザーの中には
10年前ぐらいミクシーって、
うん、そう10年前ぐらい、
10年前って2005年か、
うん、
そうだ、もうミクシーナンパなんていう面白い言葉もあったもんですよ、確かね。
ケツゲバーガーと、
あった、ケツゲバーガー、
ケツゲバーガー事件
あった、あれミクシーだったか、うん、そうだそうだ、
ミクシーナンパを頑張ってる人の、あのアカウント探したりとか、
うん、
あとプロフィールの画像を女にするといっぱい釣れるじゃん、
はいはいはい、
そういうのをして遊んでましたね。
あ、うん、あっていうことはあれじゃない、あのアマプロ設立ももうそんぐらい近いか、
2006年じゃないですか、
そうだよね、
うん、の夏ですね、
はい、のあ来年10周年
来年10周年です、
うわお
10年も
やっちゃったって
10年もやってんのにね、うん、あそういえば東京ポッド許可局というグループがあるじゃないですか、
はいはいはい、
渋谷公会堂でイベントやったらしいです。
あそうですか、
はい、あいつら俺の後輩の伏せ
して、向こうは全然認識してない、
ネットラジオ的には、
あ、そう、そうですね、
全然後輩じゃん、
そんなこと言ったらもう今
2年遅れぐらい、
今はもうあれですよ、うん、あの 同僚というか、
うん、
あのな、ね、一時期は敵だった、
うん、
あのトウモロコシの会、
はい、
吉田会長も今もあれですかね、うん、芸能人ですからね今、
え本当に
マジですよ、
なんで
テレビバンバン出て
る、そうだったの、
知らないでしょ、うん、
あのテレビ見れないから
あの、うん、あれだよ、あのなんだっけ、ほらあのバナナマンの設楽と、
うん、
小池栄子と、
うん、
ダウンタウンのまっちゃ
ん
がやってるさ、うん、グレートジャーニーっていう、
あそういうのあるの、
番組あるんですよ、うん、これあの
ゴールデン、
いや、11時ぐらい
時だ、
うん、でね、これあの何、あらゆ世界のあらゆるこうアウトローな場所に行く人を呼んで話を聞くみたいな、うん、VTR を 見ながらね、
うん、
そんな番組なんだけどね、
はい、
来週吉田会長が
でどうやってスタジオ行くの、
スタジオ出るみたいな、まっちゃんと喋ってた
すごいね、
うん、
俺たち以外みんなすごい、
俺たち以
外相変わらず我々以外はみんなすごい、
みんなすごい、みんな追い越してい
くことだよね、大丈夫か、
すごいね、びっくりした、吉田会長は本当にビビった、あの聞いてもいなかったんで、
うん、
俺好きでその番組よく見てたんだよ、
あそうなの、
そう
じゃ急に現れたんだ、
急に現れた、そうそうそうそう、ヒゲ面のあいつが出てきて、
あ
らあらあらあら、
ちょっともうちょっといっぱい弱み握っとけばよかったね、
あ本当だね吉田会長の弱みってあれでもあのなんか、うん、米軍基地に向かっておしっこしたぐらいしかギョンジョロギョンジョロ、うん、
注意されてたね、
そうそうそう、うん、川口さんに羽交い締めにされてたぐらいのことしか覚えてないので
初めて会った日でしょ、
確かそうだね
酔えば酔うほどうざくなる人、
うざくなる人、
人だったんだけど、
そうですね、うん、あれがもう何年前でしたっけね、
2008とか9とか
そんぐらいか、
僕は関東に移住して、
うん、
帰ってきてからのことだからね、
そうだね、うん、いや偉くなりました、
俺たち偉くないな、
偉くないね、偉くないまま10年ということで、ね、偉くないままこのまま行くと偉くないまま10周年イベントやりそうです ね、
あ、そういえばあれですよ、去年イベントやったじゃないですか、
はいはいはい、
エキッドね、
ええ、
まあぴったし1年ぶりとはいかないですけど、なんかやりたいですね一応ね、
そうですね、
うん、年末ぐらいにかけて、うん、11か12か
半年後か
1か2か3か
来年の話しちゃってるこの人
やってもいいんじゃないかなって、
そうですね、うん、はい、
じゃあハミツ
もう脇道それまくっちゃって、
はい、11月28日狩猟解禁、4大モンスター現る、
うん、
決めろ狩り技、
狩猟スタイルじゃないですか、あ狩り技こっちか、
狩り技、
はいはいはい、
なんかたなえるなこのページ
モンスターハンタークロスですね、
そう
これはなんかあのこれまでの素材 をですね、
うん、
あのこうモンスターのハンターさんのモーションの方を大幅改変するという形で作られたみたいですね、
うん、
結構テンポ良さそうですよ。
あら、そう。まあやらないけど。
分かった分かった、うん。本当に今無駄な時間を過ごした。一瞬だったけど。はい。報道特集1、ドラゴンクエスト11、スリー詐欺師時を求めて、任天堂 3DS、プレイステーション4で発売決定ということで、
うん、
この発表は結構盛り上がりましたね。
不思議なリリース。
そうですね、ほぼ新作2つでしたねこれ、
うん
うん、
お話だけが一緒っていうイメージがね。
まあそうですね、
うん、
本当になんかリソースの使い方間違えてませんかみたいな印象があるんですけど、
ね、
僕に関僕は感じるんですが、どうでしょうかね。
うん、まあでもこのこっちもうどっちもやりたいじゃんって思うんだろうな、うん、
しかもほら 3DS 版は下にさ旧マップみたいなんじゃん、
うん、その旧マップってスーファミ時代までのマップ、
ね、そうそうそうそうそうそうそうそうだ、賞味なんか3つみたいな感じだよ
ね。そうだね。
あ、
でもさ、まあ、微妙なんだけど、そのあのさ、
うん、
ドラゴンズクライオンだったら PS4 とさ、
うん、
PS3 かの時はそれと、あとプレイステーションビータでさ、クロスセーブっていう機能があってさ、う
ん、はい、
PS3 でやってたやつを、
うん、
セーブデータを転送して、
うん、
なんかビータでもできるみたいな、
うんうん、
あったじゃない、
うん、
これだと絶対ないよね。それは
ないね。
辛いよね。
そうね、なんかウェブサービスでなんかそういうなんか何、セーブデータの共有とかできないのかね、う
ん、ねやってくんねえ。
それでこう奇跡の 3DS プレイステーション4のデータ共有みたいな、う
ん、それかパスワード、
うん、パスワード今あのさ、このデータ量のパスワードってどんぐらいになるわけ。
超長文
わかるよけど
、ね、あ、わかった。じゃあ、
うん、
あれだ、 QR コード。
QR コード、
うん、はいはい、でスマホで撮って、
うん、
で 3DS に読み込ませるスマホに QR コード映してこうやって、いい、ね、あ、できた、続きできた。
いいよね、うん、あのこう絵面考えるとシュールだよね。神父さんがさ、うん、QR コードを示さないさ
復活の呪文的な模様をあげよう
あげよう、 QR コードをポンってね、うん、おお出た出た
それをテレビ画面の写真撮る
撮る、
それで写真の写して 3DS で読み取る、
うん、
するとプレステ4でやってた続きが遊べる
何人力オンライン
なんかしがらみがあってできないんだったらさ、ちょっと力技でやってほしいかなって。
そうね、
そしたら両方買う気にもなるって人いない？
いるかも、ね、
だってさ、
うん、
セーブデータが別になっちゃったらさ、2つ買う気力がそがれるじゃん、
うんうん、
でも続けてできるんだってなったらさ、うん、マジでってやろうって。
てか遊びもう相当変わるんじゃないの、プレステ4版と 3DS 版って。
そんなに変わっちゃうかね。
だって全然違うもん。
うん、
だってプレステ4はシームレスオンダあの
あーオブリビオンみたいな、
そうそうそうそう、オープンワールドだったから、うん、ね、
そっちでやりたいわな、
ね、
まあ、なんかさ、オブリビオンを初めてやった時に思ったのは、
うん、
俺はあのドラゴンクエストを作った男たちって漫画読んでたから、
はい、
より強く思ったんだけど、
うん、
本当にやりたかったドラクエ1ってこういうことかなって思ったんだけどね、うん、
ははは、
プレイヤー一人でさ、
うん、
洞窟入ったり行ったり出たりしてさ、
うん、
それやってることはすごくドラクエ1のやりたいことを本当に形にしたのかなって、
うん、
でそれが今やっとこうさ、スクエニが追いついたんじゃないの。
そうですね、
ベセスタに、
はい、だからもうその8以降じゃない、9か、うん、9以降こうこれじゃないよ、こう2作もやったわけじゃない。
9はまあよかった、
まあでも
まあ遊べたよ、
まあまあね、
うん、俺でもできた、
うん、
でも進化はしてないよね。
そうね、
うん
うん、でもほらあれだよ、その何超保守のさ淡路恵子さんがさ、
うん、
もうお亡くなりになりましたけど、
うん、
こう9ですらこれじゃないって言ってて、 やってたみたいだけど、天狗はやってないわけじゃない。それで落ちんじゃったじゃん、
ショックで死んだんだ。
ショックで死んだ。
ドラクエ10とか何これって、もうしもうやだって、マジ死のうって、
もうやだリスカしようっていう。そんなコピエみたいな。
マジ無理、
マジ無理、
無理ぽよって。
本当にね、罪深いですね、
うん、ドラクエ10はねないよ、うん、やっぱり向いてないんだよ、オンラインやってないけどね、いいか悪いかも判断できませんけどね。
で今回さ、不満がなかったのって すごいことでさ、
うん、
もうどっちにも全方向対応したってことでしょ、
うん、
プレステ4ではこう進化したドラクエっていうのを見せて、
うん、
で保守派の人には 3DS 版っていうのは別に作った上で、
うん、
3D、2D 切り替えというもっと超保守の人たちにも対応するってい う。
だからこのリリースの仕方が超斬新だよ、
うん、
こんなのないよ、
斬新だった、う
ん、だって普通移植 3DS 移植って劣化したものを提供しがちじゃん、
うんう
ん、そうだよ、幼芸とかでよくあったじゃん、
ね、
ゼロ年代によくあった無理移植みたいにさ、
ファミコン版源平塔までとか、そういう、
そうそうそう、うん、ゲームボーイ版モータルコンバットとかさ、
そう
ひでえな
これ、そんなのあるんだ。
やったけど、
うん、フェイタリティあんの、
あるあるある、でも出せないけどね、
うん、出せない、
俺には出せなかったけど、 あるみたいなことは書いてあってよく買ったなと思ったね、うん、友達のだけど、
一時期あったさ、うん、何ゲームボーイまでこう移植しちゃうやつ、
うん、
あったじゃない、うん、同時移植のやつ、
そうだね、
あれ
映画のゲーム化とか、
映画のゲーム化でなんかハリー・ポッターとかあったじゃん、
あった、
あれ特集とかないか ね、 なんかね、
やってみたいよ ね、
ね、
ゼロ年代は本当豊富だから ね、
ね、
PS2、 ゲームキューブ、 XBOX、 PS1、ゲームボーイアドバンス、ゲームボーイ、
いやいや、もうやめればって。アドバンスはまだわかるんだけど、
どんだけだよ、
ゲームボーイまで行っちゃうんだっていう、うん、はい、2015年上半期ソフト販売本数トップ100、1位妖怪ウォッチ2新内、2位ドラクエヒーローズ、
ドラクエ無双だな、
ドラクエ無双で、3位が、ムジュラの仮面 3D、
うん、
4位がスプラトゥーン、
おー出た出た、
で5位がテイルズ・オブ・ゼスティリア、で6位以降がポケットモンスター、ファイアーエンブレム・イフ、
うん、
ドラクエ・ヒーローズの PS4 版、
うん、
でゴッド・イーター2、
うん、
パズドラ・スーパーマリオ・ブラザーズ・エディションという順になっております。
なんかプレイしたのあります？
ない、
はい、うん、私はスプラトゥーンとファイアーエンブレムですけど、
ね、はいはいはいはい、
スプラトゥーンは今でもね楽しいです、
面白い、
楽しい
楽しい、
うん、
ビシャビシャ、
うん、ぶっかけまくり、
うん、
もう白いミルクかけまくってやって、
白いミルクないだろ、う
ん、あのね、
うん、
レモンティー対ミルクティーっていうフェスがあったんですよ、
う
ん、そのフェスの時期限定でミルク色のインクを飛ばせる時期があった、
うん、おお、あんじゃあもう
ぶっかけよ、
おちんぽミルクが、
うん、おちんぽとは言ってないけど、
うん、
ぶっかけ
言ってないけど、
ゴゴティのミルクだから、
はいはいはい、あ、じゃあちょっと色ついてんな、
そう、
うん、なるほどね、
あとは、まあ、ファイアーエムブレムなんですけど、
うん、
まあ、やってるんですよ、
はいはいはい、
合わないね、
何が
ファイアーエムブレム、ちょっと、もう面白くない、
ゲーム性ストーリ
ー、なんか雰囲気かな、
雰囲気、
俺ね、うん、ファイナルファンタジータクティクスアドバンス A2 っていうのが好きなの、
うん、はいはいはい、
ファンタジー色の強いやつなんだけど、うん、みんな割と関係性はドライなんで、
うん、
ここはね、
うん、
やたら人間関係をね押し出してくる、
はいはいはい、
自分プレイヤーが自分の部屋にキャラクター呼び出して、
うん、
頭を撫でるっていうフェーズがある、
うん、あ、
辛くてさ、めんどくさくて、な、大体何なの、頭撫でるってしかも無言で、
うんうん、
タッチペンでほんほんほんって
無言で撫でって、じゃあ失礼しますっておかしいよな、
そうそう、なんかさ、
うん、
ちょっとその辺の感じが苦手だし、
うん、
あとシステムも分かりにくい、武器の装備がすごくやりづらくて、うん、いやちょっとこれ使ってみないと分かんないと思うんだけど、
うん、
武器装備の UI とかがすごい分かりにくいんだよな。どれぐらい攻撃力が上がるかとかも表示されないし、
うん、Mプレムはね結構昔からそうなんだよね。
そういう特徴なのかな、
うん、割と
嫌、うん、だなと思って。
受け渡しとかまだめんどくさいままだから。どういうこと？武器の受け渡し
とか。めんどくさかったよ。
あ、そう。
どの武器がいいのかもう分かんなくなってどうでもよくなっちゃってさ、
うん、
でそういう受け渡しとかめんどくさい割には、うん、武器を合成しろとか、
うん
まあ、出てくるの、うん、そういうのをやらせるとこ時はせめて UI とか、
うん、
そういうシステム部分を整理してからやれよなって思ったし、 3D モデルのプロポーションもあんまり良くない。
あ、そう。
頭でかすぎて、
うん、
昔ほらアンリミテッドサガだっけ、
あーみんな気持ち悪いって言ってたやつ、
うんうん、あの変なプロポーションの、うん、こうあの失敗から抜け出てない
感じ。 あの刀身は奇跡の刀身だったよな、
うん、
気持ち悪いっていう何が別に 悪いとか、 なんか、うん、デッサン狂いとかそういうんじゃないんだけど気持ち悪いっていう。
気持ち悪いんだ、うん、なんであんなコンディションだろうなって、ね、どうしてなんだろうね。モーション作りやすいからコストが下げれるとか、はい、SD っぽくする方がモーションは確かに、
うん
コスト下げれる感じがする
ん
です
よ、うん、
ごまかし効きやすくなるから、
はいはいはいはい、
モーションデザイナーからしたらね、
うん、
そういうことなのかな。それとも解像度が下がっちゃって顔の表情を描けないから、
うん、
その顔を大きくしたいとか
両方あるんじゃない
かな、
うんうん、なんかね今週の桜井さんのコラムでもね、うん、そのファイアエンブレムイフの、
うん、
頭なでなでのシステムのことちょっと話してた。
あ、本当に、
うん、
ちょっと開いてください。
ああ、ちょっと見てみる。
今やりました。
気になるんですね。
うん、
これかな、うん。ほらほら。
ああ、撫でてる。
桜井雅宏のゲームについて思うこと。あれはいらない、これもいらないと。大昔業界内のとあるゲーム評価機関において、何の変哲もない、特に面白みのないシンプルなパズルゲームが不自然なほど高評価になったことがあります。つまり減点法の極み。点数を減らずに余計なことがないからハイスコアになったということですと。
ああ
でもこれはものを正しく評価しているとは言えませんと、
うん、
コンビニで売っている飲み物は水だけで良いのかと。たとえ自分の好みでなかったとしてもいろいろな飲み物があってほしいと思うものですと、
うん、
いう 前段階があって、
うん、
ファイアエンブレムイフのユーザー評価として、まあ頭なでなでがいらないんじゃないかということを言ってるんですよね、
うん。
で私もプレイしてるときポケモンかあるいはニンテンドックスかと突っ込んだりもしましたが、この要素がいらないとレビュアーがおっしゃってるわけですと、
うんうん、
ギャルゲーなどが苦手な私も喜んでゲームする要素ではないので気持ちはわかります。でもそれゲーム進行に、不可欠な要素でもあるまいし、やらなきゃいいんじゃんってすいませんかねと、幕の内弁当に嫌いな食材が少し入ってるかといって、他が美味しくでも嫌いな、食材をあげつらねるのでしょうかと、
うんうんうん、
その食材が好きな人の立場はと、全て自分に合っていなければ価値がないと、まあそういった感じのことですね、
うん、
ライブ 2D という技術を使ってこう頭なでなでを。
ライブ 2D って 2D 素材だけど 3D っぽく見えるやつだよね。
そうね、左右ぐらい動くやつだね、う
ん、あれ水ちゃんも使ってるやつだっけ、水口の、うん、ほらホームショーとかでも使ってる。
まあいろんなところで使われてると思うけど、
うん、
特にギャルゲーとかではよく使われるんだよね、うん、これね、うん、でまあ要は減点法ばかりでこう評価されてもゲームクリエイターとしては困るという、
うん、
ことらしいですけど、どうですかね。
そうなんだ、
うん、
ただあのやらなきゃいいじゃんってはいかないですよ。だってステータスに変化あるんだから、
うん、やらざるを得ないんだよね、
うん、プレイヤーとしてはこれはほっとけないよって思う、うん、
そうだ。やらなきゃいけないものを組み込まれてるのにやらなきゃいいじゃんって言うわけにはいかないっていう反論は確かにそうで、そのなんかあのねニャンテンドーのザン新一みたいな
ミニゲーム
ばっかり入れたがるみたいなのは確かに困るよね。
うさくんの単行本 ね、大好評発売中の、ね、
そうですよ、
ニャンテンドーに
無理やりねじ込んでみましたけどニャンテンドー面白くてね、何回も読み返してるんだけどね、うん、あのいいよな、あのなんか俺思うんだけどさ、うん、あのニャンテンドーってさ、もう全然こう、まあ、帯にも書いてあるけど、ほうれん草が全くできてない社長をないがしろにするなどありえないことばかりやるじゃない、
うん、
開発人がこれ作りたいから今勝手に作ってますっていう
漫画ならでは、
漫画ならではのね、うん、本当にうさくんにうさくんに会った時になんかアドバイスとかしたよね、確かねなんか確かこういうゲーム開発でこうこれこれこうとかいう話をさ、俺と2人ではね、あの話した時もしたし、うん、あの俺と鮫島さんで3人でね会った時も話したんだよね、確かね、うんうん、でも宇佐くんにかかるとこのもうこのありさま
ねもうさ、
うん、
俺雑誌ファミ通しか買わないからさ、宇佐くん、
うん、
ファミ通に連載してほしい、
欲しいねすごいなと思ってさ、うん、いやそれでね、その
中川勇を外して宇佐くんにしてほしいな、
ね
うん、でね
それでさ、うん、だけどそのまあその宇佐くん の大胆なこう何こう手法っていうのもちょっと感服したんだけどさ、
うん、
あのニャンテンドーなあの世界観ってさ、もしかしたらあの現実のゲーム業界で、
うん、
なんか殉職とかなんか過労死とかした人が、
うん、
あの集まるバルハラなんじゃないかなと思って、天国すぎるから
すごい、
うん、多分なんか太郎介くんとかあの
出てくる名前も
みすずとかさ、さよちゃんとかね、多分現実で死んでるんですよ、
死んでるわ、
過労死とかうつとかで、
うん
うん、であそこでもう天国のような開発で球体前としたゲームを作っているという、
16ビット機でね、
16ビット機で、うん、みんなに蔑まれながら、
やばい死んでるこれ、
ああいやもうそんなこと考えたら泣けてきて、うん、
やばいね、
やばいでしょ、
でもなんか似たような感じがあるとしたらタカラトミーだよね、あれポケットドリームコンソールだよね、
あそうね、
ポケットじゃないドリームコンソールの
方、あー現実に近いところはそうなんだね、
うん、
あ
メインはおもちゃなんでしょ、
そうそうそうそう、ニャンテンドー
はニャンテンドーは
ねえ
ニャンテンドーって会社名前がいいね、
まあそんなこと思いましたよということですね、
どこまでやりました
か、あすいませんちょっと話が大幅にず
2015年上半期か、
あそう
トップ100、ファイアエンブレムはだから、
うん、
ちょっとシステムが使いづらくて、
うん、
もっと武器とかが楽しかったらいいのにって思いましたね、
うん、なるほどね、
で人と仲良くなっていくみたいなそういう部分フューチャーとか多いし、
うん、
通信体制みたいなのもあるんだけど、
うん、
すれ違った人たちと戦えるんですよ、
ほうほうほう、
でもすれ違うやつみんな俺より強いのね、うん、まあ、勝てる気がしないからまあやらないじゃん、
うん、結構さもうそのシリーズ重ねてるからさ、
うん、
いやエンブレムオタって人もいるし、
うん、
あの太刀打ちはできないね、
うん、
うん、
なあもっとなあ、でもモーションはすごいかっこよかったよ、
あそう、あモーションはいいんだ、
かっこいいですね、あれは本当見習いたいぐらいです、
うん、
よくできてますよ、切りつけるモーションとかすごいいいですよ、
おお、
あれはやりたいです
ね、鮫島お墨付きとあらば、
そうです
ね、相当なもんでしょ、
相当いいですよ、
うん、はい、じゃあファミ通トップ30、
うん、
あ1位は妖怪ウォッチバスターズですね、
お、
はい、で2位が戦国バサラ4スメラギ、ね、で3位もスメラギですね、
うんうん、
これは
PS4 が3位
あで3が2位か、
うんはいはい、
で4位がスプラトゥーン、5位がリズム天国ザベストプラス、
もうすぐハーフミリオンじゃないですかスプラトゥーン、
おお本当だ頑張りました
ねいや面白いからね、
で6位以上以下が、魔界神トリリオンヨッシーウールワールドファイアエンベルムイフバットマンアーカムナイト、 テレビアニメアイドルマスターシンデレラガールズと。
ファイアーエムレムもハーフミリオンじゃないですか。
そうですね、ニンテンドー強いね。
これそんないいかな。なんか売り方もえぐくてさ、俺黒買っちゃったの、
うん、
黒は難しいですって言われて後で、
はい、
で白の白っていうのは、
うん、
あのお侍の国みたいなやつの側での勢力でのストーリーなんだけど、
うん、
主人公はブラック側のね、
うん、
とこで生まれて、あるお話の第8章ぐらいでどっちにつくみたいな感じになるんだけど、
うん、生まれの国か育ての国かみたいな、
そうそう、
そういうこと
で、まあ、そんな感じなんだけど、生まれの国がお侍の国で育てられたのはブラック王国なんだけど、
うん、
ブラック王国のやつら嫌なやつばっかなの。
ブラック王国もう名前がダセ。アイア王国って言ってあげてください。
なんか嫌で、
はいはいはい、
もうこの話続けたくないと思って。よし、もう俺はお侍の国に願えるぞと思ったら、
うん、
2000円払ってください。
あ、そうか、アイア、あ、じゃあアイア王国買った人が、
うん、
いや俺はブラック王国行くぜって
そう
言ったら別に
そのまま
そのまま行けるんだ。
カードリッジのお値段で行けるんだけど、
うん、
あのブラック買ったくせに白にのお話遊びたいとかいうやつは2000円払えって、う
ん、罰として
罰として。俺さ、俺さ、もうポケモンぐらいの違いだと思ったわけ、
はい、
言ってみりゃ出るモンスターが違うとかさ、
うん、
かと思ったら
調べろよ。
すっげえ違ってて。ブラック王国のやつはもう難しいし、うん、レベル上げとかできませんし、
うん、
そのくせお話もなんかつまんなそうですっていう、
うん、
何これっていいとこなしだなって、
うん、
思ってね、
はい、
がっかりしてるんですよ。
そうですね、
もう売りたい。
はい、わかりました。じゃあ売ってください。
うん、
ファミス、期待の新作トップ30、ドラゴンクエスト8、これ 3DS のやつですね。
ああ、移植ね。
で、ペルソナ5、モンスターハンタークロス、
うん、
ファイナルファンタジー15、メタルギアソリッド5、ファントムペイン、となっております。
この中にあります、ベスト30ですけど、期待の。
ね、モンスターハンタークロスは、ちょっと面白そうと思っちゃったな。
あ、そうか、
モーション一新しててね、結構遊び方が、
うん、映像を後で見ましょうか。僕はね、いつもアンケートハガキにはね、プロ野球ファミスタリターンズって書いて送ってるんですよ。
ほうほうほう、
28位ですね、
この
うちの1票は私ですよ。
あ、107票の、
うん、
随分すごいね、分母が少ないから。大したもんだね、
うんうん、ちゃんと送ってますから
ね。送ってますね、
送ってこの辺に入っとかないとシリーズが続かないじゃないですか、
はい、
またパワープロばっかりになるじゃないですか、
うん、
パワープロ嫌なんですよ、
はい、
手足と胴体つながってないから、
うん、もう根本から嫌なんです
。あの顔も目しかねえし。手抜きすぎだろって。あとなんかミートカーソル合わせるのむずい、
はい、それだろう一番でかいの、
うん、でかい、やる気しないあれが。
手が繋がってないとかどうでもいいんだろ、うん、
まあまあ ね、
ね、
2番目ぐらいの理由だ、
はい、
あとマッドボックス出ますね、ゲームで、
はい、これね、
うん、
なんか前にさ、ほら、あの関係ないのかなと思ったら、なんか後日談っぽいですね。
え、あ、そんなに
らしいです、
この
PS4 版
も、まあ、映画のお話は一区切りついたもんね。
うん、そうだね、
うん、ちゃんと完結しましたからね、うん、
楽しみですね、
うん、いつ出るの。
10月1日、
遠い話ではない、
すぐだ、うん、はい、じゃあどんどんいきますか。
三国志13、
新たなる夢の舞台へ。
三国志さ、
うん、
13からさ、パッケージの絵の人がさ、うん、長野剛さんからパブロに変わったんだよね。
はいはいはい、ああかっこいいやつだね、
うん
うん、
どっちもいいけどさ、
うん、
なんか良かったね。
なんで
世代交代がいい形でつながってさ。
そうだね、
君子正也とかだったらどうしようと
思って。どうしよう。
歴史人とかにイラストを載っけてる人って何人かいるじゃん、
うん、
長野剛と、
うん、
まあ、君子正也なんだけど、うん、気持ち悪いつまんない絵描くのが一人いてさ、
はいはいはい、
そいつだったら嫌だなと思ってたらさ、
うん、
パブロさんになってさ、
うん、
本当よかったって
すごいよね、
安心したと思って、
うん、なんかすごいパブロさんの三国志13のメインビジュアルがもう超絶かっこよくてね、
ね、
あ、
いや、いい意味で進化してるし、
うん、
長野さん的なこのなんか綺麗さっていうかさ、
うん、
あるじゃん雰囲気持ってる、
はいはい、
あれもさいい意味でずれてないっていうか繋がってるじゃん、
うん、
絵の雰囲気がさ、
うん、
いい人選んだなって。
そうだね、
うん、本当ね、はい、松下進とかじゃなくてよかった
どう転んだってならないでしょ
いや、それかさ普通に3DCG でさやっつけちゃったりとかあるかもしんないじゃん、うん、まあ、CG とはいえペイントアートだからさ、本当に良かったなって、
まあ、ここはでも妥協できないとこだからね、
うん、
すごいね、壮大な世界観を支える新システム、
まあね、
すごいね、
信長の山もそうだけど地方統一するとあと作業なんだよね、
うん、
そこまで面白いんだけど、
でまあ、三国13のスペシャルインタビューとかありますね、
うん、
シリーズ30周年か。
三国志プレイしたことありますか？
ありません。
僕もちゃんとはないですね、
だからね、全然三国志弱くて、
うん、
なんだろう、まあまあ、あれ見つてるレベル、
うん、
だ見つてるのもおぼろおろげだから、俺小学校の頃に読んだ、
あ、
ミツテルってファーストネームで呼んでるけど横山ミツテルねなんかすごい慣れ慣れしい日本の大巨匠をさその小学校の頃に読んだ、こう何人かいたじゃん小学校同級生とかでさ、なぜか三国志60巻全部持ってるやつって、
あ、
うん、でいいね、なんかヒーローになってるみたいな、
うん
うん、で読んだんだけどなんだかよく覚えてないっていうぐらいなんですよ。
図書室にあったよ三国志、
あ、
前回、
あ、
俺も読んでたんだけどさ、うん、後輩のうざい子供がいたの、
うん、
その子がさどんどん俺に関数追いついてきて、
うん、
なんでかっていうと字読まないんだよそいつ、
あ、ページめくるの早いんだ、
うん、字読まない子供っているじゃん、絵だけドゥドゥドゥドゥって見えるやつ
が、はいはいはい、
そいつとこう俺の関数がどんどん追いついてきて、
うん、
ついに読みに行ったら俺のが読んなかった時に断念しちゃった、
うん、
二十数巻で、
でもそんなアホだったらさすぐ読み終わっちゃうじゃん。
でも俺もやっとの思いで読んでるからね、
うん、
その三国志は義務的に読んでた、
はい、
それはなんか許容として読んどかないとなって18、7ぐらいのぐらい思ってさ、
うん、
読んでたらそういうギリギリのモチベーションで読んでるところに、
うん、
そういうお邪魔が入るとさ、
はい、
折れるじゃん心、
なんか分かんないけどそういうことなんですね、はい、
うん、
さこれは何ですか、セガゲームス
千の海賊、
うん、
いざスマホで大海原へ、
スマホゲーか、
もうスマホでどこでとかさ、
うん、
辛いよね見てて。
そうね、でもまあ豪華になりましたねスマホのゲームもね、うん、これはあれですか、パーティーは海賊船なんですねこれね、
うん、
なるほど、
はい、多分どっかで見たようなゲームだよ、
うん、デジモンワールド、
おお、
すごい俺の知ってるデジモンと違うなんかすごい絵がゴージャスになってる
ね、
もっとダサかったと思うんだけどデジモンって。
デジモンはいつも2番手であり続ける、
うん、そうだね、でも
ね、
こっちにやられた人も結構多くて、
そうこっち派もいるんだ
よ、
ボンボン好きなやつみたいなやつ
ボンボン好きなやつみたいな
ね、だってたまごっちじゃない方じゃん、うん、そもそもが、
まあまあそうなんだけど
で次にポケモンじゃない方になってさ、
うん、
いいね、
そう、でもどうしてもさ、うん、そのポケモンに入れないこうマイノリティはいるじゃない、ど
の
あれでもさ、
うん、
そこを
救い、こっちがかっこいいと思っちゃうんだよね、
うん、まあそうなんだけど、
うん、
救い取るって意味でもデジモンは結構重要な位置にはいったんじゃない、
う
ん、
そうだね、
ポストポケモンと
してわ、まあ、かるよ、うん、俺もドキドキ学園シール集めてたし。
そうだよ、うん、マイノリティだ完全なな
んか良かったんだよあれが
なんか良かった
あの大阪っぽい雰囲気がダジャレばっかりの、
はい、
空き袋3つ入れて封筒で送ると、
うん、
アルバムもらえる
空き袋3つで。
そうそうそうそう、
ものすごい大盤振る舞いだと思う。
3つか10個か、まあ、忘れたけど、とりあえずこれだけ買ったよみたいなことを送ると、
うん、
こうドキドキ学園の世界地図ポスターとかさ、
うん、
ドキドキ学園アルバムとかシールをしまうやつをもらえるので、うん、それを送ってたからね、うん、なんでかっていうとビックリマン買いたかったけど、うん、もう品薄で買えなくて、
うん、
なんか気持ちこじらせちゃって、
はいはいはい、
一番似てたじゃんビックリマンに、
はいはいはい、
ウェハースのお菓子もさ、
うん、
コンセプトは似てるけどお菓子違うラーメンバーっていうのもあったけど、
うん、
菓子も袋も、
うん、
ちょうどこうビックリマンをこうちょっと白黒反転してるような感じだったんだよね。
そうだね、
ウェハースもどす黒いし、
うん、どすあそうだ、コーヒー味とかだったっけあれ。
味は分かんなかったけど、うん、ウェハースはもっと白っぽい色でさ、ビックリマンは、
うん、
なぜかドキドキはさ黒でさ、
そう、
うわーってい う感じだった
よね。大人の目から見ると人気ねえと思うんだけど
すごくビックリマンに近いからこれで我慢しとくかって、
うん、
でもシールのアートのクオリティはまあまあ良くてさ、
はいはいはい、
だからいいかなって、
うん、ねえでそう、
まあ、デジモンなんですけど、
デジモンね、えまあ何結構待ってましたな人多くてさ、
お、
うん、そうなんだな、多分今25、6とかの人がハマってたんだろうね、
う
ん、
そうだろうね、
うん、はい、やはりゲームでも俺の青春ラジラブコメは間違っているです。
なんか間違っているみたいなこと言うわけ、
うん、間違そんなにそんなに自信のないことでどうする、
うん、何なんだじゃあなどうなりたいんだよ、
どうなりたいんだお前、はっきりしろって、
うん、このページを見る限り全然間違ってない
ぞ、間違ってない、
女ばっかりじゃない、
女ばっかりだよ、うん、大成功だお前、
うん、大成功だよお前は、どうせあれだろ、親が仕事の都合で家いないんだろ
なんかそんな気してきたな
別に家の電話も黒電話とかじゃないし、
ないし、
携帯とかなんだろう、
うん、
普通に女と連絡取れるじゃん、
うん、
ね、
そう、
それぐらいやってみろって。
そんな今あれだから、あの今のヤングにこう家電でお父さん出たらどうしようみたいな心配はないから、
ないよねそうなんです、ないんです、
ないんですよ、なんとね、
バカ野郎この野郎、文通ぐらいしてみろ、
あ、ね、お父さん出ちゃったからワン切りしちゃったみたいな、
うん、
そんなことはないんですよ
ない、
い
いじゃないか、もう間違ってないんだよ、
はい、で内容に一切触れないという
RPG スクールですって、
お
懐かしいね、
MV
一度やってみたいと思いながらもう20年経ってる、うん、RPG スクール、
スクラー念願のマルチデバイス対応、
へえ、
PC だ、
PC で作れる
の、 PC で作れてい
いね、スマホでリリースできるの、
できるっぽいよこれ、
マジか、じゃあアマプロクエスト作ろうか
アマプロクエスト
主人公を選んでください、サメジワと筆川しかいない、
いない、何を探すの、
うーん、税金を払う、
もう地獄だよ、なんだよそれ許してくれよ、
毎年納税収管、ね、収税管理士が来て、
うん、
払えって言われるからいっぱい戦って払う、
うん、
そんなゲームで、ギリギリ全力で働いてギリギリ払える絶妙なゲームバランス、
分かった分かった、そんな辛いゲームは作りたくないよ、なんでそれを暇な時に作るのもうちょっと楽しいこと考えろよ、
ね、もっとお金貯めれば保険とか入れて、
うん、
あの宿屋が安くなる、3割負担になる
3割はい、クロスレビューです、
はい、
こう今週は何がありますかね、
トリネ、トライン2、うん、フィンランドのゲーム会社だよね、
ほう、
物理演算を使った横スクロールパズルアクション、
ほ
で5年ぐらい前にちょびっと話題になりましたよね、
うん、それが PS4 で出たと。ほうで2だ7887、
うん、まあそんなもんだろうね。
なるほどね。
なんか気になるのあります？なんかちょっとインディーズ系のが多くないですか、うん、雰囲気としては。
そうですかね。
タイニートルーパーズ、ジョイントオプス、
うん、
うん、ゾンビの大群から生き残るゾンビサバイバルモードがある。
うん、
オーガッチマン究極のチンポートもみげ26、
うん、これすごい
すごいね。
え、何、うん、その下ネタ感が、
ね、女性ユーザーの点がダントツで低いっていう。
ああ本当だ、6って、
うん、
原作漫画あるんだね。
へえ、
なるほどね。あ、シンプルシリーズってまだ出てんだね。
ああ、シンプルシリーズの実況もやろうと思ってまだできてないですね。
シンプルダウンロードシリーズ39、
うん、
密室からの脱出、脳を鍛えるスポーツジム編、うん、なんでアドベンチャーかと思ったら脳トレだったのかこれ。
でもスポーツジムって、
うん、脳筋ってことなのかね。へえあ、何これ、ギャルガンボルト、
ガンボルト、
これインティクリエイツだよこれ。
あのガンボルトのギャル、う
ん、はい、
正気か。
稲船刑事氏の絡むタイトルだけあり、ファミコン版ロックマンテイストにあふれる内容と、
うん、
ああスクロールで画面外の敵が復活したり、やや手強くて攻撃パターンを見切って倒すボス戦などがなども健在と、
うん
うん、それはロックマンじゃない普通に、
うん、
で7777と、
うん、
おレトロな感じですね。
ほう、これはあ、ビーター、ドット絵じゃん。
うん、
でギャルなんだ。はあ、500円、青木雷帝ガンボルト、マイティナンバーナインが好きな方、
うん、
ガンボルトまだクリアしてないな。
マイティナンバーナインってもう出たっけ。
延期になりましたね。
延期か、
うん、
なるほどね。スパロボ BX と、あ、8878ということらしいです。
うん、ああ、スパロボやりたい。
やりゃいいじゃん。
なんだっけ、地獄編？
うん。
やってみたい。
あ、PS3
だな。ビータでもできるという
やつだね。
うん、
やったら。
ね。
はい。MotoGP15。あ、そんなに出たんだ。
2015
か。あ、そっちか。
いや、わかんないけどね。バイクのレースってあんましないんですね。
ねえ。
すごいね。
なんかね。
危ないよね、はい、バイクは。
それぐらいしか出てこない。危ないよね、バイク。そうだね。あ、ブレイブフロンティア。これも、
スマホ
ゲーですね。
うん、
これが、絵面がすごくてさ。
うん、
ファイナルファンタジーを下品にしたみたいな、
うん、スーファミのパッケージの方でしょ。
そうだね、
うん
うん、でもこういう進化してほしかったんだけどな、これ。
あ、そうなんだ。
そのド派手、いや、そのポリゴンとかじゃなくて、
うん、でも野村哲也がほら、
うん、
あれだからいるからダメだよ。
ダメか、
うん、
はいね、結構ドット絵動きまくりゲーなんでね。
ああ、そうなの、ブレイブフロンティアは。
うん、今度やってみようかしら。はい、ドラゴンズドグマオンライン。
もうすぐだね。
うん。
8月31日。
ああ。夏休みの終わりに。
うん。
休
み欲しいね。
うん。
うん、
どうなんですかね。前作のこう不満点とか解消されてんですかね。
あの敵セットがいつも一緒みたいな。
一緒とかそういうの。
ね。
うん。
冷めるんだよね、うん、どうせここにいるんだろうっていう。うわ、プロデューサー
ん、
ほら、
あ
コメントしてますよ。
はいはいはい。あ、プロデューサーの松川美奈さんが、うん、はあ、
は
あ、まだいたんですね、この人。
そうですね。
へえ。
本当にね、
うん、
この人本当に本当にね
本当に本当になんだよ。本当に本当に本当にしか言ってないよ。
美人すぎるプロデューサー
です、ね、そうですね。
ちょっと美人すぎますよね。
そうですね、
美人すぎて、本当に、手のつけようがないです。
本当に困ったもんだ、以上あもうすっごいもうね、鮫島さんのさ、
うん、
あの歯と歯の間に全部にさなんかもやしが挟まったみたいな本当に本当に本当にって
ちょっと美人すぎるじゃないですか
分かって何も言えないんだったら黙ってってくんないかな本当にはいねえ僕の甲子園ポケット、
うん、
これもソシャゲかな、うん、アルスラン戦記無双、
はあ、これをきっかけにアルスラン戦記読んでみたくなって
、あそうですか、
うん、
あアニメやってんの見てる？
いや見てないんだよ、ま、漫画でしょ。でも最初の最初は
まあ荒川博夢先生の、
うん、
漫画は今やってますけど、まあ、小説ですよね、
うん、
元は、ね、
ああそうなんだ、
そ
うかそうか、
小説は面白いですよ。ていうかこれはゲーム画面なんですね。すごいな。
すごいよね。
こうほぼアニメですね。
うん、
へえ。これはすごいわ。
ね。
ね。
楽しい感じになるといいですね。
そうですね。アニメのキャラが無双してるわ。
うん。クッとギャラゲ飛ばしました、
ね、ギャラもういいかなと思って、
うん、スクールオブラグナロクってあります、
はい、
これ誰のどこの
スクエニーです。
スクエニーか、
うん、スクールオブラグナロク、これは何ですかね。アクションゲー
ね、モンスターハンティングゲームかな、
うんっぽいね。スターコック、これは金田智子先生ですよ。これ
うわ
ね、
面白おばさん、
面白おばさんとして今テレビでもよく出てますけど、うん、ねえ、うざがられてもいるんだろうねきっとねはい、イグジストアーカイブ、これもあこれスパイクチューンだ、
うん、
これ RPG かな、
うんうんうん、
うーん、話題の完全新規 RPG、 はあ、はい
これは
これも同じやつ、
あそう、
うん、
先週の表紙だったかな、
あそう先週見てないんだよな。クランキングダム、
これは
グランキングダムか、これは PS4 ビーターで
絵面から一瞬 iOS かと思いきや、
うん、俺もそうかなと思ったiOS かと思いきや PS4 ビーターだったんで、ね、
ランサー、ガンナー、シャーマン、チャレンジャー、チャレンジャーってなんだよ
チャレンジ
ャーノーブル、
うん、
なんだハドソンか、
ね、でれれれれれれれれれれれれんってそうですね、
樽持ってるぞこいつ、うん、どんな役割なのこの人。
自爆の危険を顧みずガスや爆発の、うん、爆薬の詰まった樽を投げたり、
うん、
地面に設置したりして戦うと、これボマーじゃないですか、うん、
ボンバーマンだよ、
うん、
君
チャレンジャーじゃないよ、
チャレンジャーじゃない、ナイフ投げなきゃチャレンジャー、
うん、
ダメダメ帰って
帰って名前変えて、
うん、名前変えて、
うん、チューニズム、
セガの2大リズムアクションが、
うん、
ペルソナ4ダンシングオールナイトと奇跡のコラボ、
おお。コラボですか、
うん、
あほら番長は
いますよ、
俺別にペルソナやってないのになんでそんな話をしてるのかよくわかんないですけど、
違うんだよな、
ね、違うんだよ
な、そういうの全然楽しくないんで、ペルソナの方好きだけどさ、うん、
別にダンス芸がやりたいわけじゃない、
違うんだよって
追加シナリオ出してくれる、
うん、しかもどうやら俺らちゃんとクリアできてないらしいしなんかラスボス倒したと思ったらなんかダラダラと続くんだよねって、それで終わるんだよって
感動したって違うって
そんなのない
、鮫島さん鮫島さんって違いますよって、ね、皆さんに突っ込まれてました
けど、このゲームを始めた頃は、
ええ、
まだ結婚相手が違ったなって思いながら
またいじゃったね。
またいで会社も配偶者もまたいでプレゼン感慨深いなって、
感慨深いなって、
しかも実は終わってなかったっていうオチがついてしまった、
ね、本当感慨深いねいやいやいや、あ、ジョジョの奇妙な冒険、
うん、
アイスオブヘブン、
あの体験版の第2弾が出て、
うん、
チューニングしましたよみたいなお知らせがありました
ね。あ、そうですか、
うん、
おお、どんぐらい変わってるのかちょっと確認したいです ね、
まあ、PS3 だったらもしかしたらあるかもしれないですよ。
そうですね、リサリサ、ペットショップ、
うん、
木田義景、音石明、しげち
ん
と、まあなんか人気なやつは大体出る感じですかね。
4部の人が3人も増えたね。
そうですね、
やっぱ4部だよ、
うん、
ジョジョは
で、アニメはやってくんないという、
うん、いやいや、あのちょっともう作ってるかもしれない1シーズン置いてクオリティを上げて帰ってくるかもしれないし、
はい、
アンチルドン、
アンチルドン、ハリウッドのキャスト脚本家を起用した本格ホラーアドベンチャーゲーム、アンティルドーン惨劇の山荘、
これ出るの、
へえ、これすごいね、
これまでのアンティルドーン、
うん、あ、そんな感じ、そんな感じでね、へえ、
ちょっと様子を見てくる、すぐ戻る、
うん、ほうほうほう、
って言って帰ってこないとか、うん、
かつて男女10人が過ごした雪山の山荘、そこでは双子の姉妹が失踪する事件が発生した、
うん、
そして1年後双子の兄が呼びかけて8人は再び山荘に集まる、
うん、
これ謎が解けたパターンですかね。雪で閉ざされた山荘には何者かが存在し、血も凍る惨劇が始まるのだった、
お、
友情恋愛そして剣を山荘で一夜を共にする者たちの関係が判明と、4人の男4人の女、はあ、なるほど、
へえ、
おっかなそうなやつ
ですね、これ実況向きかもしれないですよ、
そうそうだ ねだからそのなんさサムの気持ち分かってやるよみたいな、そういうことでしょ、
ね、
う
ん、ここで優しきアメフト選手、
うん、
エミリーにいいように使われているスポーツマン、
うん、
マイクがいまだにエミリーと親しく接することをよく思っていない、
はあ、
マイク、マイク、
マイク、
プレイボーイ、はい、
うん、
マイクはジェスと恋人同士、
はいはいはいはい、
いたずら好きな小悪魔、
うん、
で
マイクとマットは剣をしてんだね、
うん、
でジェスとエミリーも剣をしてんね、
うんう
ん、あ、でマットとエミリーは恋人同士だから、こんな 2on2 みたいな感じで、
ね、そうだね、
マット・エミリーコンビ対ジェス・マイクコンビ、
うん、
ああ
タクマチだ、
タクマチで、であとの4人はどうなんだって、
うん、あとの4人か、
クリスとジョシュは親友って書いてある、
ああ、
うん、
一番浮いてるのがサムだね、
サム誰ともつながってない、
誰ともつながってない、真面目で思いやりがあり時には大胆な行動にも出る正統派ヒロイン、
うん、
クライミングという特技が活路を切り開くこともある、
うん、
ブロンドのポニーテールがトレードマーク、
うん、
サム、
ヒロイン、こいつ主人公なの、
うん、
サム
なのかしら、
え、何を、俺、いや自分がなんかぼっちみたいな
ね、
うん、
ああでも8月27日ですよ、
お
そんな遠くないです、ちょっとこれ買おうかな、
楽しそうだ ね実況向き、
実況向きじゃないですか
ですね、
うん、
はい、フォールアウト4、
これも楽しみだな、フォールアウト楽しかったな、
荒廃するウェイストランドで希望を未来を取り戻せるかと、
うん、すごいマッドマックスっぽいよ、
うん、
フォールアウトシリーズって3だ、3はね、
うんうんうん、
やったんだけど最初はオブリビオンの代わりにプレイしてたんだけど、
うん、
だんだん楽しくなって
その頃オブリビオンの代わりを探し続ける人生だったんで、
そうそうそう同じメーカーのはやっぱいいわ
これはオブリビオンの代わりになるかな、違った、
違った、
違った
セークリットじゃない、違ったそう、そんな日々
ねえありましたね、
うん、
なるほど、確かに 超大作っぽい重厚感がありますね。
うん、
うん、
あ、はい、やりたい。
さあじゃあどんどんいきますよ。お、ほのぼのゲームエッセイ漫画、
うん、
昭和の親が子供に野球のグローブを与えるようにグローブは別に昭和に限った話ではありませんが、自分で言ってんじゃん僕はスプラトゥーンが FBS や TPS の入門編になればこそと思ったのですと、これをうまくさせて何のメリットがあるか分かりませんが、子供にスプラトゥーンを渡してます、うん、いや小さい子って移動と視点の同時操作ができないんですよね。ところがスプラトゥーンの視点操作はこうなんですよって、
そうジャイロだから、
ね、ジャイロで横に振ってるんですね、
うん、
これによって子供とでもできちゃうとかところがすごい、ね、僕は最初これを嫌ってオプションで普通の TPS 操作にしてましたが、結局これに戻しましたもの。
そう俺も戻した。
うおーって横に振りまくってね、
うん、うおーってなる、
横に、より早く振りみたければスティック操作も受け続けると、
うん、
これが良いと。
よいよいよいよいよ、ジャイロだよ、
うん、ジャイロ
あの、ね、スティック操作ね当てらんない、うん、でもジャイロだとちょっと集中してうーってうーってやると当たるから、うん、なんか3回に1回は殺せる。
へえ、
うん、3回自分が3回死ぬ5回死ぬ間に1人ぐらい殺せる
よ、ね、うん、そんぐらいの感じだよねはあなるほどね。お子さんにはやらせました？
やりたがらないんで。
あそっか、
うん、別にいいです、
ね、
そこは
興味持たないとね、やれって言ってやるもんじゃないからね、うん、はい。
キティちゃんのペタンコやりたがりましたけどね。
あんぐらいがいいんだよね多分ね、
う
ん、
もう解約しましたけどねあの何でしたっけあれ
あれ名前が出てこない
G クラスター。
あそうそうそうそう、うん、G クラスター。
あれは、こう新世代のゲーム機のあだばなですよね、多分サーバー経由のゲームハードってね、
うん、
なんか今後もまあまあ出てくる気がするじゃないですか。
はいはいはい、
ウーヤーとかさ、
うん、
あるじゃん、
うん、
でゲームハードのこう場所取る問題とかあるじゃん、うん、それを解消する上で PS4 とかもある、今後こう形を変えていくかもしれないですよね。
ね、可能性としてはありますけどね、うん、はい、まあ、G クラスは失敗だったということで、
あれソフトがないから
ね。えまあ、そりゃそうですよ、うん、なんで次世代機買って PC エンジンのゲームやらなきゃいかんの。
しかも遅延してるな
本当になはい、玉吉さん、山の家でと。そういえばこの辺でイノシシ見たことないんだよなと思ったら、その晩道で初目撃、うん、そういえばこの辺でクワガタ見たことないなと思ってネットで調べて探しに行こうと思ったら、え、ミヤマクワガタっているのかこの辺に。翌朝、玄関先に落ちてた。なんだろうこのネイチャーシンクロですってそういえばこの辺カッパとか思わないようにしないと、ね、カッパカッパ、コポコミックビームって書いてます、ね、どこに住んでるんですかね。
さもう伊豆じゃないの。
なんかでもど田舎臭いですけど ね。
あクワガタ結局見つけられませんでした。
取りたかったです ね。いやでした、
うん、
はい、お2週連続企画第2弾モンストがさらなる旋風を巻き起こすということで、3DS 版モンストと、アニメになるよということらしいですよ、
はあ、パズドラみたいになってきた ね。
そうですね。
パズドラも DS で出たりとか、
うん、だあれだよね、順当にいくとさ、
うん、
モンストの寿命はもうすぐなんですよ。
もうすぐ終わる、
ええ、
パズドラがそうであったように、
ええ、それを限界突破できるのか、
うん、
それともこうこのままこう何コアユーザーのみが残っていく縮小傾向に至るのか、
どうやっていくんだろうね本当に。アングリーバーター2出したよね、そういえば。
あ、出たんだ
、うん、買ってないけどさ、うん、あとはクラッシュオブクランはさ、
うん、
クラッシュコンってイベント今度ヘルシンキでやるらしいよ。
へえ。
クラッシュオブクランだけの、 あの東京ゲームショーみたいなやつ、
うん、
どうするんだろうってどうするつもりなんだろうっていうのが一番気になるんだけど、
うん、ねえ、
ね、
アニメのあれじゃない、あのこのキャラクターデザインは あの人じゃない、
誰これ、
いや違う違う、石井二郎さんはこれはあれだよね、脚本の方じゃない、
まあ脚本か、
うん、あの人ほら、あの逆転裁判のほら、あのキャラクターデザインの人、名前が出てこなくなっちゃったやばいやばいやばい、
岩本さん、
岩本さん、そうそうそうそう、ということをなんかツイッターで書いてましたよ。
パイセンじゃないですか。
パイセンっていうともうなん大日本総合社ってなんだってことになりますけど、まあ、パイセンではありますけど、
あの世代すごいね、
すごいね、
俺らの世代誰も出世してない
ドキーってグサーってそうそうです、うん、1個上はすごいんでね、
すごい、すっごいの人ばっかりいるんだ
もう
不作の世代です、
そういう伝説の不作、ね、
最も退職者が多いんじゃないかって世代ですよ、
ね、本当にね、
40数人取って、
うん、
私が辞めた時点で10人切ってました
から、ね、わあそんなになかったんだまあそのもうそもうふーちゃんがもう2年でいなくなってますからね、
そう、私持った方です
よ、持った方ですよ、そうです、当たりで
不作の世代です、
本当に、
そば打ちの、
そば打ちのそば飲みがね、
そう、雇用形態変えていじめまくったからみんな辞めちゃったん
だ、辞めちゃった、本当にね、もうあのあれですよ、当時 あの教育係の人ね、猛省してください
ね、本当ですよね、その教育係もきっと辞めてますよ、
うわうわ
さあ夏のイベント、
はい、
大特集、
ほいほいほい、
ゲームもリアルも充実、
うん、
ということで
夏だからね、いろんなとこ行きたいね、
うん、本当にね、
ワンピースピースオブピース、
うん、
あ、これワンピースのイベントかと思った、レゴブロックだった、
おレゴブロックで作った世界遺産パート3長崎
レゴブロックでこれ軍艦島、
軍艦島あーすごい、
おー肉フェス新潟2015夏だって、
ほう
ほう、いいね肉フェス、
行きたいな、
いいな、お肉がいっぱい食えるみたいですよ、
お肉いっぱい食べたいよね、
ねえ、
うまいやつをね、
まあね、これどう、
うん、
海洋堂フィギュア店楽しいおまけの世界、
いいねいいね、広島
広島
ね、広島
行きたいけど、うん、ねえ、はい、
ユニバーサルスタジオ、
うん、
バイオハザードザリアル3、
お妖怪ウォッチザリアル、お
う、まあそうでもないね、
ね、行
きたくない、ね、戦国無双の刀剣展、
おう、
どういうこと、レプリカを作ってんの、
本物じゃないの、真田幸村の十文字槍をはじめ戦国武将ゆかりの刀剣や甲冑、さらには代わり兜など計25点が展示される、
レプリカじゃなくて、
じゃないっぽいね、
すごくないこれ
ね、
長野
ことごとくいけない
、まあ、雪村の地元だからってことかな、
そうですね、
でも人集まってそうだ ね、女のお客さんは今多いんでしょ、
刀剣はね、
うん、刀剣乱舞ユーザーが、
はい、すごいね、好きなことになるとみんな勉強しちゃってね、
うん、
うん
ね、エオルゼアカフェ in 横浜、
お、
ね、
エオルゼアよ
坂本龍馬のことしか思い出せない
そうですね、イシュガルドゼよ
日本のエオルゼアよ 絵心教室においてイラストコンテストを開催してるそうです、
うん、ほう、スプラトゥーンがテーマのイラストコンテスト、なんかいろんなものを集めたって感じですかね。
最近電気屋でこれ見ましたよ、超かっこいい球体扇風機。
ほう、これ何ですか。
これね、ちょっとこうキャノンボーラーの頭みたいなね、
うん、
キャノンボーラーって超人ね、
うん、
ビッグボディチームの
キャノンボーラー
の頭みたいな扇風機なんですよ、
うん、はいはいはい、
これ真ん中の穴から風が出る、
あのダイソンの輪っかみたいなのとまた違うやつなんですね。
ちょっと違うのかね、仕組みはどうなのか分かんないですけど、パナソニックなんだそうですよ。
へ
え、面白いね。
どうやって風立つのかね。
このよサイドの穴から吸い込んで、
うん、
真ん中の穴から出るって。
へえ、
不思議。
あらゆる方向に空気出んじゃないんだ。
わあ、なんかスイッチ変えたら出るかもしれないけど、
ね、
あのお店に置いてあったのはそんな感じだった。うん、
へえ、見えない。でもなんかあれだよね、うん、なんかインテリアに合わなそう。
そこだよね、うん、キャノンボーラーが家にあってもね、
ねえ、
引き分け。
いやいやいや、クロスレビュー殿堂入り、ソフトカタログ52本ということで、まあ今週のまあね、ご参考になさってというやつですね。
まあこれでしょう、やっぱし、ウィッチャー3、
はい、ワイルドハント、
ブレイブリーセカンドもやりたいです。ブレイブリーセカンドね、
うん、
すごいやりたいなと思ってたんですけど、
うん、
まだやってないんですけど、
はい、
曲変わってますね。
あ、そうですか、
うん、雰囲気がちょっとやっぱ違い分かりますよ、
うん、
例えばさ、ドラケエが杉山浩一じゃなくなったら、
うん、
あーうーんってテンション下がるじゃん、
はいはいはい、
18% ぐらい、人によっちゃ半分ぐらい下がるよね、それありますね、
うん、分かるぐらい落ちてるの。
落ちてるっていうかどうか知らないですけど、
うん、
変わったなって感じするよ、
うん、
レボっていうあのサムラゴーチみたいな人、
はいはい、
じゃないから、はい、
レボってサムラゴーチみたいな。
一作目の曲が良かったかな、
はいはい、
残念
ね。プラチナ電動はまあ文句なしですかね、
うん、曲変えてくんないかな、
ファ
イアエンブレムはね、
うん、
売ればいいと思う、
はい、
でもうさくん遊んでたな、すごく
すごくあの楽しくやってたみたいですね、
うん、
やっぱほらうさくんほら昼ドラ好きだから、あの
そうか
ギトギト目のこう人物関係は好きなんだよ。
なるほど、はい。コードネームスチーム、リンカーン VS エイリアン、
はい、
これ面白いよ、
うん、
メーカーは一緒なんだけどね、うん、
インテリーですよね、
うん、だからアイミーボ使えるんですよ、
うん、
ファイアーエンブレムので、ファイアーエンブレムのキャラが登場するんですよ。
だマルスとか出るんでしょ。
ルフレマルス、
うん、
出ますよ。ルフレが超強いんですよ。ルフレなかったらクリアできなかった。
それは大問題じゃない。
いや俺が辛抱強くないから。ルフレがいると相当やりやすくなります。
あ、ウサ君のあれであったよね、
うん、
上がりブレイカーって
何
ニャンテンドーであったね、
うん、
すっげえゲートボール の付属の専用コントローラーが売れ残っちゃったから、
うん、
次に出す脱衣麻雀のさ、うん、おまけアイテムで、
うん、
上がりブレーカーっていうのを、
うん、
使うためにはこのゲートボールの専用パッドが必要なんですっていう。
ああそういう縛りで
売る
んだ。
そういうの、うん、あれは良かったな。ですっごいウッド森田さんに怒られるっていう、
ウッド森田さんすぐバレる人でしょ、ね、
そうそうそうそう。はいですね、まあまあここら辺は皆さん参考になさってくださいって感じですかね。じゃあどんどん、
レカさん気になるタイトルないですか。
今ね気になるタイトルじゃなくて、久々ね 3DS 起動してね、
うん、
あれやってます、
うん、
スーパーマリオ 3DS ランドやってる。
あ昔買った俺
も昔、うん、あれね最近さ夜なんか完全に夜型になっちゃってさ、
うん、
今も超眠いんだけど、
うん、
そうするとね、なんかこうちょろっとできるゲームが欲しいなと思って、
はいはい、
モンストやってるんだけど、ほらあのスタミナなくなると何もできないから、
うん、
いやその間になんかできるちょろっとしたもんだなと思って、
3DS ランド
で、 3DS ランドかスーパーマリオブラザーズ2、
そっちかよね、俺この前それ買ったばっかりだ、
あそうですどっちかかなと思ってさ、
うん、
どういう3DS ランドの方がちょっと安かったんで、そっち
に、はいはい、そうだね、
そしたらさ結構面白くて
面白かったね、
うん、ね、寝床に入ってね、1エリアずつクリアするのが今楽しみになってますね、
うんうんうん、いいですね、
ねえ、うん、いやほら、まあ、スペックの関係上もあるかもしれないけど、ほら、64みたいにさ、64マリオみたいに、その360度あらゆる方向にはいけないんだよね、
うん
うん、あの縛り感覚がね結構心地よくて、
うん
うん、今楽しんでやってますよ、
なんか砲台の照準を覗いてさ、
うん、
なんか飛んでいける方向を狙えたりするよ
ね、そうとかさ、
うん、
あとなんか、プロペラボックスみたいになってピンピン飛んだりとか、
うん、はいはいはい、
楽しいね、
いいね、
あ夢あっていいね、
一方私はニュースーパーマリオブラザーズ2をダウンロードで買って、
ええ、うん、
というのもいつでもやれるようにしときたいんで、
はいはいはい、
カードリッジはあえて避けたんですよ、
は
あ、まあね、スーマリ2だったら売ることもないだろうと思って、うん、正解でしたね、
はあ、
うん、もうファイアーエンブレムなんか1秒も起動してないです
すごいね、嫌い方がすごいね、
なんだよ、もうほんと損したわあ、待って、最後なんか
何
マッドアタックマックス対ドロドロ星人、これドット絵じゃないですか、
ほんとだ、
7878、
荒めのドット絵やピコピコサウンドがスーパーファミコン時代のゲームを彷彿させノスタルジックな気持ちにさせてくれる、正統派でオーソドックスな横スクロールアクションながらギミックに凝っており飽きさせない作りがナイス、
はあ、
画面の奥や手前に移動して進むなど奥行きを生かした仕掛けも丸と、結構絶賛系ですね、
本当だ、500円だったらやってみる価値あるかもね、
そうですね、あ 3DS も Wii U もできるんですね、急に 目に行ったんですね、すっごいレトロな画面だから ね、
うん、まあ、Wii U で思い出したんですけど、
はい、
まあ、スプラトゥーンもしてるんですが、
うん、
バーチャルコンソールタイトルも買ったんですよ、
はい、
ゲームボーイアドバンスのナポレオンが、
うん、
なんと Wii U で遊べるんですね、
おくっそ懐かしい、
ね、でも 3DS ではないんですけど、楽しんでますよ、相変わらずあの RTS で楽しい作りでね、
うん、ナポレオンってアドバンスの最初の頃の
最初の頃のシミュレーションで、
うん、
ナポレオンの主人公は、ね、最初はねイギリスのネルソン提督とかと戦うっていう、
うん、
ああやっぱナポレオンのね史実に沿った感じかなと思ったら、
うん、
マダム・タッソーっていうやつが出てきて、
うん、
だんだんね敵がねあのインカ帝国とか、
うん、
でっかい巨大な顔とか
時代はどうだろう、
だんだん変わってきて最後ノストラダムスとか宇宙人とかと戦うようになるんだよね
バカなな
んかナポレオンのゲームしてると思ったら、うん、中盤から巨大な怪獣をナポレオンで倒してたんだよね、
うん、なんだろうね、
うん、すっげえ面白いと思ってそれで、
はい、あースーパーロボット対戦 BX、
うん、
あーこれ 3DS のスーパーロボですね、
ナイトガンダムが出てるじゃん、
はい、ナイトガンダムとかあとはねガリアンとか、
うん、
懐かしい系もいますね、ダンバインとか、
やっぱり知ってるロボが関数いかないとちょっとね
やる気がしない、
やる気ないよね、
と
言いながら15年経ってます
やってないねねえ、
スパロボ F でさ、
うん、
エヴァンゲリオンが初めて出たでしょ、
はい、
それの時に買ってやった、
うん、
それっきりですね、
ジャイアントゴーグとか出るんだよね、
おちょっと見てたぞゴーグは、うん、
僕らがあれですかね、小学生ぐらいですかね、
そうそうそう、ゴーグの後にこれだっけ、
ガリアン、
ガリアンだっけ、
大体同時期ぐらいだと思う、
ね、ゴーグの同じアド番組じゃなかったかな。
いや違う違う、ゴーグは東京12チャンネルで、うん、ガリアンは4チャンネルですね。
そうか、
はい、
日曜日、
うん、曜日はちょっと覚えてないな。
そうかそうか、
そうですね。でもなんかスパロボはあのオリジナルキャラは良くなりましたね。
うん、
まだあのこれで良くなったっていうのは、
うん、
前がすごく悪かったんですよ。
そうか、
すっごい下手な人だったんだよな。
そうか。
まあまあいいんですけど、あこれ勇者山田くん、
おおパイちゃん
ね、女子高生に恋するピュアなおじさんは自作のゲーム世界の中だけでかっこね、だけで勇者になるはず、シンプルで戦略的一筆書き RPG
へ
ということで、これがですね
iOS Android
Android で、今 VV 言わせてる DMN なんですね。
カンコレ
プロデューサーがカンコレでおなじみの、
うん、
プロデューサー岡宮道夫氏 DMM DMM.com のパワーコードスタジオ室長で艦隊コレクションのエグゼクティブプロデューサーでもあると。上松信夫氏のバンドではギター担当という、
はあ、
でプロデューあディレクターの木村敏郎さん、旅人でデザイナー
それいいね、いいね、使いたい
、うん、でムーンやチューリップを手掛けると。あっていうことは野口さんと
野口さん関係の
関係ですね。でね、さっきあのこのインタビュー読んだんですけどね、うん、その木村さんという方がですね、パンイチのおじさんを主人公にしたいんだけども、あのどこも話聞いてくれないから、
うん、
元同僚だった木村くん話聞いてくれるかなと思って話聞いてくれたから話、ね、そうしたらこう乗ってくれて、
うん、
お金出してくれたよっていういい話
やったじゃん、
ね、
やったじゃん、
ね、で同じことやってちゃダメなんだよっていうね、うん、すごい勇気のあるインタビューですね。面白いを目指して時代に逆行、スマートフォンでも真面目に純粋に面白いゲームを作ろうと考えられていたと、
うん、
木村、お金もなく仕事もなくどうしようもないとき、僕だって世間様の流れにこびてスリーマッチのパズルを考えてみるかとかぼやくわけですよでも岡宮さんみたいな人に再会したから思わずプレゼンの時に僕はこびずにまっすぐ作りたいんですって言っちゃってそしたらどんどんやってくださいみたいなこと言われて、最初の頃は思いましたよ、この人は本当に大丈夫なのかって、儲かる計算してるのかって岡宮してるよって、だって僕が大丈夫ですかそれ DMM 的にって弱気になっても岡宮さんは何でも大丈夫って言ってくれるんだもん
どんどん追い込んで
岡宮まあ何でもじゃないですけど大丈夫です。それに勇者山田くんについてはビジネスライクなテーマがスタートではなくて、もっとシンプルに木村さんと二人で純粋に面白いゲームをスマホで出したいよねと、それだけだったんです。だから途中でブレたくないというか、木村自分らしく面白いゲームを作りたいです、濁りなく作りたいですと投げかけて、いいよと言われたらもうやるしかないじゃないですか、引くに引けませんと、
うん、
というすごい泣ける泣けますよね、
泣けますね、
旅人でゲームデザイナーの人が時代に曲がって、ね、流されてスリーマッチパズルのゲームを作ろうと思ったけども、自分のやりたいゲームを作ると。
でもね、自分でディレクションしてゲーム作りたいです ね、
ね、いいですよ。この山田
君同い年じゃないか、
山田君過去36歳、
うん、
大手ゲーム会社勤務、出社拒否気味って書いてます。
ちょっと
なんでこんなリアルなんだ
親近感湧いちゃう、
湧いちゃう、
頼むよこれ。うわ、
出社拒否気味ってのでね、僕ちょっとこうグッグッギムって心をつかまれましたよね、
うん、掴んでくるね、
いるいるって
いるいる、
うん、なんだかすごい疲れてんだかなんだか知んだけど、なかなか会社に来ない人いる、
うん、
うん、でそれは大体30代半ばですっていうことでね非常にリアルです、 ちょっと興味ありますよね。
ね、
うん、注目ですね。
だいぶいい頃合いになってきた。
そうですね。はい。
じゃあ水日の8ビット
も、8ビットもね、
頑張って
頑張ってやってますね。じゃあどんどん行きましょう、
うん、
時間がなくなってきた。天国バサラ4スメラギは、
まあ置いといて
置いといて、いろなんか一人出ていない人がいるらしいです
けど、ランマルがいない、
ランマルがいないということでね、よかったよかった、うん、
よくない
ファンタシースターオンライン2、あ、スプラトゥーンですね、
うん、
スプラトゥーンもイカ娘コラボをしてるみたいですね。
そう、マップがね改変されたりね、新曲増えたりしてね、
うん、
すごいアップデート力入れてますね。
へえ、任天堂がそういうのやるのって結構珍しい、
うん、ね
ね、
マップ変えちゃうんだって思ったもん、
うん、ねえ、リリース後のね、アップデートはなんか邪道とかなんか認定等信者の人言ってなかったっけとか思ったけど、うん、そういう時だんまりなんだよなと思って、
うん、
本当信者っていうのは本当に困ったもんですね。
ウィッチャー3やりたい。
買ってもいないの？
買ってもいない。
買ったらいいんじゃない？
バットマンが来ちゃったからもうどっちにしたらいいのか分かんなくて、バットマンもやりたいしウィッチャーもやりたいし、うん、
あでね、今週のね、あの、うん、吉田直樹さん の、 あの日々これセキララというやつでですね、
はい、
あの FF10、いくつだ14かの、要はあのエオルゼアに至るまでの経緯 の、 あの連載なんですけども、今回の内容がですね、その旧 FF14 のその失敗の内容とかですね、そういう風な話をちょっと。
どんな失敗したの？
ですね、ちょっとかいつまんで説明、読んでみますと、
はい、
まず最大の失敗となったのが旧 FF14 のテスト失敗ですと。体制を引き継いでから知ったのですが、僕の解釈としては失敗というよりも当時のテストの意味が僕の、定義するそれとは全然違ったということでした。
ほう、
旧 FF14 のアルファやベータテストにご参加くださった方は今でも当時のことを覚えていらっしゃるかもしれません。サーバーはひどく不安定で、キャラクターは1アクションを行うたびにラグが発生し、遊べるコンテンツではなくこのままでは発売が危ういと訴えた方や、いや、このま、これはテストだからきっと大丈夫と不安を押し隠して応援してくださった方々、そして真剣な、多数のフィードバックをいただきましたと、
うん、
しかしそのフィードバックに対して何の回答もなく、またテストが進んでも何の改善が見られず、結局、正式サービスでもそれらの問題は解消されることはありませんでした。
はあ、
これは深刻ですね。アルファテストやベータテストは本来はその言葉通り、開発運営でだけでは行えない大規模なサーバーストレステストや、ユーザーインターフェースの使い心地確認、バトル負荷のテストなどユーザーの皆さんの協力を得て行うもの、そこで問題が出た場合には協議し対応を検討し、どのように対応するかをお知らせし修正を施す、それらの変質が十分に正式サービスに達すると判断したとき、販売や正式サービスを開始するを設定するものになります、
うん、
まあ、しかしそれができていなかったということなんですね。
全然できてなかった。
この一点だけでもあの、ね、先日退社された和田社長の罪は重いかなと思うんですね。
アホ和田のアホが
なんかね、これでこう5を出しちゃうのって相当なんか当時の事情があったんだろうけどね。
よく分かんなかったんでしょ。
どうかね、
こいつら買うぜどうせって、
うん、
FF だぞって、
うん、上がってなかったかもしれないね、そこら辺の、
ね、
あの例えばさ、あのこれよくあのネットのなんかネタであるけどさ、もうこの期日で絶対間に合わせんから本当言っといてくださいって、あの上司に報告して、でその上司がその上司にちょっと厳しいらしいですって、
うん、
でその上の上司がちょっと厳しいですけどできなくはないですってでその上の上司が、やや問題はあるそうですじゃあ GO でっていうやつがあるんで
なるほど、なるほど、それは切ないね。
切ないけど、でも そんな感じのほうれん草だったかもしれないね。まあ罪は重いよね。 FF ブランドを失墜させた意味でもかなり強かったからね、はい、届けと、まあこんなところですかね。
ね、
はいはい、以上です。
長く話しましたね。
はい、
裏表紙のグランブルーファンタジー、
ええ、
もう広告がね、
ええ、
丸吉方向性変わってっちゃってファンタジーのゲームだぜっていう感じだったの、うん、最初は。
そうそうそう、
最近水着、
水着っていうかもう真ん中のやつもう下着の人じゃんかこれ、
うんうん、でウェブ上のほらスマホとか使ってても出てくるグランブルーファンタジーの広告はね、
うん、
下着ばっか、
ね、
水着か、うんね、
今さあのすっごい寒い CM やってんじゃん。
マジで？
あの、あのなんかニュースキャスターの、
あー、はいはいはい、
グランサイファーに行くんですよ、
うんうん、
あれがさもうグランサイファーっていう名前のソープランドだったらどうしようって。
ああ、なんかあのなんとかリオさんが、
うん、
はあって顔するやつ。
そうそうそうそうグランサイファー
いいんですよ、
いいんですよって。
あの寒いシームこれか。
そう、
つらいな。
つらいね。
これやったことあります？
いやないですね。
何のゲームか分かんないですね。
分かんないけど、まあでも悪くはないんでしょきっと、うん、ね、エロい姉ちゃんも出てくるし、
うん、ね、今年さ、
うん、
あのアマプラ大賞をさ、
はい、
イベントと絡めませんか？
なんで急に？
いや、なんとなく思いついたんですけど。
ははは
というのもいつもって佳作、残念賞、大賞をもう決めちゃって、うん、結論出してから行くじゃないですか、
うん、
でノミネートっていうさ、
うん、
段階のものをさ、
うん、
用意しといてさ、
うん、
5個ぐらい、
うん、
そこでイベントで初めて決定するみたいな。
マジで？何急に何の相談もなしにここで言うのよ。
いや思いついたんですけど、
思
やるかどうか知らないですけど。いやイベントっつったって公開録音するだけなら簡単ですけど、
うん、はい、
前みたいにほらヒーマンみたいな、
うん、
やりたいんじゃない、そういうイベントならではの用事みたいなのもね、
はいはいはい、
それを考えた上で、
うん、
またアニメのオープニングみんなで見るのも楽しいけど、
うん、
それ以外もしたいよなっ て、
そういうね、うん、はいはいはい、
ヒーマンはまた見たい。
分かった。
ヒーマン映画化するらしい。
マジで？
うん。
ね、実写？アニメ？
あ、ちょっとそれ分かんないけど。
うん。あんな金髪のおかっぱいるの？まあ、いや、まあ、いるのって言われば。
作ればいいじゃん。
作ればいい、ね。おかっぱなんか作る、やればいいんだよ。
ドルフ・ラングレンは言うこと聞かなかったけど、
うん、
おかっぱにしてくれる俳優さんいるかもしれない。
いるよ。ねえ。そういうことを急に言われてもな、うん、まあまあ
忘れないうちに言おうと思って。
そう言ったらなんかあれまたやんないって言われるんだからさ、オフでいいやいいのに。
言わしとけばいいじゃん。やろうと思ったけどやる気なくなったんだよ、うん、ごめんなさい。いい
責任感ねえな本当に。
ということで、
はい、
ファミコン通信通信でした。鮫島でした。
ゆでかわでした。
バイナラッピー。
バイナラッピAmazon プロダクツニュース。 Amazon プロダクツの筆川太です。鮫島さんはいませんが、告知したいことがあるということで、かなり久々にこの方に来ていただきました。どうぞ。
どうもサメ兄と誕生日が一緒のバグって花井です。よろしくお願いします。
あ、
いや
お久しぶりです。
あ、お久しぶりです。ほぼサメニーということなんで、ま
あ、
大丈夫ですよ。血液型も一緒なんで。
花井さん、
はいはいはい、
あのそのことをほとんどの人知らないと思うんで。
そうですか。
はい、
あ、そうなんですね。まあ、後々つながっていくかなと。
はい、はい、ですね、バグって花井さんはですね、大阪を中心に活躍している、メガマウスアイドルですよね。
そうなんですよ。
はい、
あの10年ほど声優やってまして、東京でね、でまあ、都落ちして今メガマウスをかぶっているっていう
状態でござい
ますね。
都落ちして、あのメガマウスをかぶってるの間になんかいろいろものがあると思うんですよ。あのコボちゃんで言うと最初のコマと一番最後のコマ言ってるようなもんですから。
まあ木とケツを言ってましたね。
そうですね、
はい、そうなんです。まあいろいろあって、はい、
はい、アマプロ出ていただいたあたりっていうのはもう何年前ですかね。4年前ぐらい、
もうちょい前ですね。
もうちょい前か。
私震災で帰ってきてるんで。
そうか、それ以前だもんね。はい、
そうなんですよ。
うわ、
ね、その間にね、サメになっちゃいました。
サメになるし、うちの鮫島玲治は、ね、うん、離婚して再婚して一児のパパになるという。
すごいですよね、読み聞かせをしているみたいな。
そうですね、あ、聞いていただいてるみたいでありがとうございます。
はい、聞いてますよ、そりゃ。
そうですね、
私だってポッとね、ポッと出してくれって言ってるわけじゃないですよ。さ、告知をするために出してくれって言ってるわけじゃないですよ。ちゃんと聞いてますよ。
あ、マジで、 ありがとうございます。そんな常識のある人だと思ってなかったんで。
そう、いや違うんですよ、私本当にね、まあ、リハビリでメガマスかぶってるって言いましたけど、
はい、
本当になリハビリっていうか、こっちに帰ってきて、社会の厳しさを知りまして、
はい、
常識というものを今叩き込まれているんで、はい、バグって鼻からちょっと今メンテナンス入って、ちょっとずつバージョンアップしていってる
んです。やっとバグ取りを始めたんですね。
そうそう、バグ取りを今だから、そのやってくれる人がね、周りにね、出てきてくれはったんで、デバッグしてくれる方が、
やっと製品版ができるという
。そうなんですよ、ここおかしいよって。そうですそうです、だからやっと出るんです。
なるほど、
はい、
すごい
試作だったんですけど。
そんな花井
さ
ん、
パイロット版をずっと、はい、やってたんですけど。
そんな花井さんといえばですね、はい、うちの鮫島玲治と、まあ、さっきも言った通り誕生日が一緒。
そうなんです、8月28日の A 型まで一緒なんです。あと二重っていうのも一緒です、
ね、二重ってのも一緒なんですじゃなくて、
既婚か既婚じゃないかっていう、
そんぐらいですよね、違いとしてはね。
そうそう、あと男女の違いっていうのもありますけど、
ええ、
あと金持ちと貧乏っていう違いも。
豪快にもう違いが出てきたんだけど、
優しい優しいお母さんがいるか、いないかっていう違いもあります。
やめてください。
あんなね、干し柿をね、一個一個包んでリボンで、そんなお母さんとかいない。
本当明るくそんなネグレクトの話しないでください。
はいはい、みんなずなんかね、しみりしちゃう。
しみりしちゃう。はいはい、
そんなね、まあ生まれ年だっけ、まあ生まれ年というか、まあ生まれつきが衣装のサメ2なんですけれども。
ええ。
そうなんですよ。まあもう告知していいんですか？
大丈夫ですよ。
そうですか。そうです。8月28日に、
ええ、
まあ金曜日なんですけど、ナンバーベアーズというライブハウスですね、私バグって花井生誕祭をね、
はい、
やらせていただくことになりまして、まあ、一応初主催ということなんですけれども、
初主催の自己発信型バースデーパーティー。
あ、そうですそうです、完全自作自演の、バースデーパーティーなんですけれども、
星ヒューマとかがやるやつですよね。
そうそうそうそうそう。本当はね、生前祭でもよかったんですけど。
死ぬのか。
本当はね、よかったんですけど、はい、まあまあ生誕祭ということにしまして、はい、でまあまあまあお手伝いはしていただいてるんですよ、
うん、
そのニコニコ生放送の方でオチューンライブという番組をね今やらせていただいてるんですけども、
うん、
はい、そこですごい告知させていただいたり、そこのオチューンの方がすごい手伝っていただいて、 そうなのであの豪華なゲストをね、
ええ、
呼ぶことができまして。
ゲストは どなたさんが来るんですか。
ゲストはですね、
はい、
まずは、ファミコンキット、
はい、
これはもうネットラジオ界では大人気ですよ、
はい、
もう、はい、もう
相棒ですよね。
相棒です。もう7年やってる相棒なんですけれども
、水谷豊かですよね、
はい、そう、あんなに相棒変わらないですよ変えたことはないんですけど
寺脇さんのままで
今誰と相棒なのっていう、
大丈夫です、寺脇さんのままでずっといますからね。
ずっといますよ、はい、なので大丈夫なんですけど、
はい、
はい、と、私の一番のアイドル友達ですね、アイドル菩薩っ
ていう、ね、
あのこれは本当に寺にいる方の天のアイドルなんですけれども、
はい、
天アイドル、はい、のアイドル菩薩ちゃん、
はい、アイドル菩薩ちゃん、
はい、それであとはですね、あの今あの警察に携帯電話をやりながらの自転車の乗ってるのダメってすげえスピーカーで怒られたから
はい、ライブ感あるね。
はい、ライブ感あります。
はい、
はい、あとですね、あの、24年ラルコアンシェルと同じ芸歴のですね、
ええ、
同期のですね、
ええ、
暴行チョップお姉さん、
ほう、
はい、姉さんです、
ええ、はい、あ、女性なんですね、
ま、ええ、はい、2人女性2人組のアーティストさんなんですけれども、
ええ、
はい、すごい尊敬してるんです、
うん、
はい、あの毎回毎回キャラが違うんで出てくるんですよ同じキャラが見れるのがあんまないんで、
はい、
だから毎回毎回新鮮なあのステージを見ることができるんですね。
それはそういった病気じゃないんですか。
ちゃんとレギュラーもいますよ。
あ、そうですか、
そういるんです。
レギュラー人格も、
はい、レギュラー人格もいて、はい、そうなんです。だいたい毎回違うんで、そうなんです。今回楽しみなんです。
お得ですね。
はい、そしてですね、あの東京からもお呼びしてまして、
ほう、
水中それは苦しいというバンドさんがいらっしゃるんですけれども、三浦淳さんとめぐみさんがやっていたシンボルズっていう番組があったんですけれども。
ありました。覚えてます。
それ あの主題歌の事情の歌っていうのをエンディングで歌ってはった方たちなんですけど、が一回ね、あの共演させていただいた時にやっぱすげえ MC が面白かったんですよ。
ほう、
そうそう、曲も面白いんですけど、
うんうん、
そうそうそう、 MC がすごい達者で、これはぜひ来ていただきたいと思って。
ほう、
そうで、あの予算的にあのボーカルの方だけになってしまったっていう3ピースなんですけど、
はい、
ボーカル、バイオリン、ドラムっていう、
ええ、
あ、ボーカルさん、ボーカルがジョニー大蔵大臣さんなん、
はい、
というんですけれどもね、ジョニーさんが、まあ、ギター弾きながら歌うっていう、うん、
予算の関係上、
そう、今回はジョニー大蔵大臣さんだけとなりました。
だけと、
はい、そうなんです。でですね、あのスペシャルゲストということでですね、
はい、
あの高橋名人、
うわー、これで来ちゃった、
はい、
あ、
出しちゃいました。今はもうタレントさんなんでね、すごい救急車の音が入ってますけど、
よりによって、はい、
よりによって大事なところ、高橋名人、これゲームのネットラジオで一番大事なところ、
そうですよ、高橋名人って言ったあたりでピーポーピーポ
ーお迎えが来ちゃって、ネルさん、高橋名人と、あとですね、お下田景樹先生、
マジで
直木賞ですか、
直木賞作家でありつつも、今すごいいいことを言うおじさんとして、
そうなんですね。
そうなんですよ、
今いいことを言うおじさんになってるんですか。
かなりこう人生相談的なところでも、
もうそのそういう感じに、もう菩薩の息というか、ああなるほど、
すごいメンツ来ちゃいますね。
仏に近い、で、まあ、あの島田貴樹先生は何を、ね、やってくれるのかというと、あのゴルラップっていうのが島田景樹さん今やってはって、
何ですか、
ゴルジェっていう超マイナーな音楽のジャンルがあるらしいんですよ、
はあ、
ゴルジェに合わせて自分の思いの丈をラップにするっていう、
またラップ、
はい、その謎のラップも聞けて、で、あの景樹先生が毎回同じことができないからっていう、
うん、
はい、なので私のその8月28日はその時はその時のその オールラップしか聞けないっていうね。
この気分のラップ。
そうです。
が聞けると。
気分のラップっていうか、もうその場に合わせてこう出てきちゃうんでしょうね、やっぱり。
ああ。
直木賞作家とまで行くと。
なるほど。
はい、あ。
いや恐ろしいですよ、花井さん。
そうなんです。
あのですね。
ちょっとね詰め込みすぎちゃって。
ええ。
どうしようって。
いや。あのですね、まあ、さっきからあの花井直とこう鮫島礼二の共通点みたいなことをアホらしく言ってたじゃないですか。
ちょっと待って、まだあんの？
ありますよ。あの 今ですね、鮫島さんがラップの練習やってるんですよ。
えなんでラップ？
やりたくなったって言って。
うわこれはまずいですよ。
下田景樹先生を通じてはこう迂回経路で、
だけど
え
ここだけの話でもないんですけどね、
ええ、
今ゾッとしたんですけど、
ええ、
私の次に出そうと思っている、
うん、
今新しい新曲を、まあ、レコ発もするんですよ。8月28日、
はい、
レコ発もするで、その時に、まあ、新曲を発表するんですけど、
はい、
ハッピーシャークでメガマウスっていう歌なんですけど、
ええ、
はその次の曲がもう決まっていて、
ええ、
それがあのヒップホップっていう。
何そ れ,
これだからさ、なんかあれだよね、なんかそういうことあるんだね。
ねえ、
そのいろいろこじつけてさ、その 8.6 秒バズーカもいろいろなんかあったじゃない。
ありましたね、半日うんぬんかんぬんみたいな。
さあ、ええ、それ当てはまるね。
当てはまるね、当てはまるねっていうか、なんかだんだん怖くなってきたんですけど、
同一人物なんじゃないのって、やっぱり、
うん、同一人物
陰と陽ですけどね、完全に向こう陽ですけど
ね。え、はい、再婚相手のね、うん、嫁さんの名前が花井さんと一緒だったりとかね。
そうです
ね、
なおちゃん。
はい。
は
あ。なん？
そう、めっちゃ怖ないですか？
めちゃくちゃ怖い。
もう下手したら私と会ったかもしれないってことですよ。
可能性あるんじゃないですかね。
そしたらやっとなんかあれでしょ、あのやっと一つになるっていうかさ。
筋肉マンっぽい話よ。
なんかね、あのプリンスオブペルシャみたいに
さ、あ
なんか薬飲んでさ、
影の方か、
そう、影とあれになっちゃってさ、うん、あのうまい具合いってあの一つに戻れるみたいな、
うん、薬グイーって飲んでペロレロレンって
、そう、私が鮫島さんの回復の薬とかをグイーって飲んで逃げるみたいなことをやってたけど、
ええ、
そう、でももうそれはもうなくなってしまった、違うなおさんになってしまったんで、
なったっていう、
まあ、もう一つに戻ることはなく、
ええ、
このまま陰と陽で生きていくのかな
って、陰と陽で生きて
悲しい売れたいですよ。
いやいやいや、でも陰と陽逆転しますよ、この生誕祭で。こんなこう、
本当ですか？
もうなんかほとんど このメンツ見るともうなんか菩薩様みたいな人たちばっかりじゃないですか。
アイドル菩薩もいますからね。
ええね、
え、そうなんですよ。だからまあ今内容をこう決めていってるんですけど、
え
まだっていう、
まだなの？
まだなのっていう。
あ、今9日なんですけど、これって28でしょ？
はい。
ええ、
9日でしょ？
うん。
下田景樹先生が決まったのは8日の昨日ですよ。発表があった
の。ほやほやじゃないですか。
まだまだね、見逃せないですよ。
ハラハラしますね。
ハラハラします。
どう、
そこはラップをやるっていうのはもう決まっていて、
ええ、
はあ、私もまあやるのは決まっていて、まあ、ライブとあと高橋名人のそのコーナーをどうするかっていうのですね。
なるほどね。
詰めていかないといけないの。
これはお値段おいくらなんですか？お高いんでしょ？
わあ、それがなんと前売り、
ええ、
2000円です。
キャー、安い。
そうです、当日2300円。
はい、もうそれでも安い、
そうです、チケットピアで買えます。
はあ、あ、ピアで売れ、
ピアで
買えるんだ。
やばないですか、やばい、
うん、
ピアで買えるんです。名前が入ったピアが初めて出たっていう、
ね、記念に取っとかないと、うん、
そうなんです、だから私も買っちゃおうかね。そう、そうそう、でピアでも買えて、なんか言おうと思ったのにすげえ忘れちゃった。
はい、
そう、
なんか、あ、なんかチャージとかあるんですか？
あ、それそれそれなんですけど、うん、
はいはいはい、
なんと、持ち込み OK のライブハウスなんですよ。
う
ん、
うわ、マ
ジで。だからドリンクとかは自分であのコンビニ、まあ、一応300円で飲み物は売ってるんですけど、
うん、
あのビールと まあ、レモンチューハイだったと思うんですけど、
うん、
その2種類は置いてるんですけど、その他のやつは置いてないのでバーカーがないんですね。
ほうほうほう。
なのであの外で、まあ、ご飯とか、
うん、
まあ、あの飲み物とかは自由に持ち込めるので、まあ、あの根性出せば2000歩きりでいけるっていう。
そんなライブ会場ある？
はい、
あ、まああるんだろうけど。
そうそう、だってここにございます。だからそのドリンク代では別に全然あの稼いではないっていう感じだ。
ドリンク代だって300円って安いよね。500円ぐらいするよね普通ね。
普通はね、
ねえ、
ドリンクね5、600円しますよね。
するするする。
そうなんです、これすげえ得。
そう、前にさ、何年か前にさ、なんだっけ、あのファミコン名人のイベントかなんか行った時の箱がさ、なんか5、600円払わされて、なんか、うん、あの発泡酒だったんです。げえプンプンに怒ってたんですけど。
すげえ、まあそんなもんですよ本当は。
本当はね、
本当はそれをサーバーでまあ発泡酒を入れて、そう炭霊入れて、500円とかでしょ。
そうそうそうそう。そこに来るとこのナンバーベアーズはもう儲けを考えてない。
そう、
最高ですよ。行くしかないですよね。
そうなんですよ、来ていただきたいんです、
しかもその未だに内容が決まってないというハラハラ感もある。
それはね、あの、毎週ね土曜日にやってます。毎週土曜日のニコニコ生放送でやってます。おちゅんの方で内容が決まっていくっていう。
あ、なるほど。あ、そういう段取りなんですね。
そうなんですよ。それを見ていくとだんだん出来上がっていく様子が分かるっていう、その下田歌劇先生のそのオファーまでの道のりとか。私全く下田先生に言うても全然詳しくないですから、あのセガサターンの7つの悲観っていうゲームをやってたぐらいで、それ以外は何にも思い入れがなくて。
それがマイナーだからな。
そうそうそう。でもあの一緒に、あ、そうそう、出演者で一緒にあの一緒に出演してる司会の松原谷志さんというあの芸人さんがいらっしゃるんですけど、
はい
はい、あの自己物件住みます芸人といって自己物件に住むんですね。
あ、そういった勇気のある。あの
吉本でなんか地方に住みます芸人いるじゃないですか、
はあはあ、
それに対抗して松竹の松原さんが自己物件住みます芸人っていうのをやっていて、はあ、今の時期すげえ忙しい。稼ぎ時、
稼ぎ時だった。
あのレギュラーで出演していただいているランミーちゃんというね、もともと男の子なんですけど今はもうあの完全女の子、戸籍も女の子になっている。
あ、おちんちん、はい、おとりになっちゃった。
そうそうそう、はい、のもう女の子になって4歳かな、もうそろそろ。
ああ、可愛らしい、
そう、可愛らしい時そうのランミーちゃんで、ランミーちゃんがあのそうそうそう、ヒップホップユニットをやってて、アンダーヘアーズという、
うん、
はい、そこにフューチャリング下田先生みたいな。
はい、あ、もう物理的にあの女の子の人と、はい、あの心が女性な方が、
そうそうそう、であと2人は本当の女の子が入ってのアンダーヘアーズなんです。
あ、もう完全ガールズバンドですね。
あ、そう、完全にガールズバンドです。心は完全ガールズバンド。
ああ
、でそうで、そのラミーちゃんがその下田先生を呼びたいっていうので番組で出てきて、
うん、
はい、でオファーしてっていう流れが、はい、
これは花井さん今年は来てますね。
いや、ちょっとねサメ兄にも言っといてほしいんだけど、なんか私あのゲッターズ飯田さんの本を立ち読みしてたんだけど、
はい、
はあ、あの来年私と鮫島さんすげえいい年らしいんですよ。
爆運なの？
なんやばいさ、星マークついてて、そうだ、×三角丸二重丸星みたいな感じなんですよ、分け方が。で、星マークはもうないぐらいいい年みたいな。
マジで？
もうどうしようもないぐらいいい年みたいな。
ああ、もうこれ以上ないわけだ、来年は。
これ以上ない、そうなの。あ、まあそれが天といえば天なんですけど。
うん。
そうそうそう。
やばいよね、そこまで言われて来年大したことなかった場合って。
これ以上はこれもう悪いことしかないんだわ。この何でもないことが
幸せだったと思う。
毎日毎日噛み締めることになる人生になるんだって。
悲しくなりますけどね。
はい、ゾッとしますね。
いやでも来ますよ。
来ますか、
ね。羨ましいな。
筆さんのもなんか見とくわ。
あ、見といて見といて、
まあ立ち読みで見たんだけどさ、
じゃあ俺が自分でチェックするわじゃあということでアマプロリスナーの方はちょっとね関西圏にいる方ですかね、
そうですね、
ナンバーベアーズで、
まあね、金曜日、まあ、平日の19時からなんで、まあちょっと、まあ、厳しいかもしれないんですけれども、
まあちょっと仕事早く抜けていくっていうのがいいですかね、はい、
で、あのおとどめが22時なんですよ、
うん、
だから22時には絶対終わらなきゃいけないんで、はい、だその22時にドンで出たら間に合うっていう方だったらもう本当に来ていただきたい、
うん、でも来ていただきたい
ドンで出れて終電間に合うっていう方がいらっしゃったら、はい、レコ発もしますんで、
そうですね、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。
はい、
はい、花井さんどうもありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。あ、ファミコン名人の教え過去仮の方もよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。ということでAmazon Products News でした。